前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、参議院議員選挙、大きな、国政選挙が一つ終わりました。皆さん投票には行きましたか？そしてどのようなポイントで、投票する先、候補者を決めましたでしょうか？今年はですね、沖縄選挙イヤーということで多くの選挙があります。今日はその選挙にまつわるお話、そして今年も始まりましたマニフェスト大賞の話と お届けしたいと思います。本日のゲストは那覇市議会、同じく無所属の会の中村圭介議員です。中村議員、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。圭介さん、なんか多分世間はサマーバケーションの人もいると思いますし、海に飛び出したいなという、お仕事の方々もいらっしゃいますけれども、そういった季節になってきましたが、そういった陽気なお話ではなくてですね
陽気にいきましょう
選挙のお話は陽気にね、夏らしくね、いきましょう。さて、ですね、参議院議員選挙、なんか静かでしたね。
そうですね、
ちょうど私どもの那覇市議会議員選挙から、1年が経つわけですが、やっぱりコロナで選挙のやり方って変わった気がしますよね。
そうですね、人と人が一人ずつこう会いに行くとか、そういうのは少し減ったのかなというのはやっぱりありますよね。
だから街宣車も少なくなったな、一頃に比べたらと思いませんか？
そうですね、そうかもしれない。やっぱりその辺、人を集めて何かっていうのも難しいので、多くの人が動員かかって何か一緒に やろうみたいなのもやりにくくなってる面はあるのかもしれないですね。
そうですね、今年は名護市長選挙とか南城市長選挙から始まり、多くの、首長選挙、あと議員選挙があります。で、9月には県知事選挙と、あと多くの議会で、統一選と我々が言っている議員選挙がありますね。
はい、
でそして10月ですよね、那覇市長選挙、それぐらいですね。
そうですね、そのあたりですね。
でその後に豊見城市長選挙、選挙イヤーですね、まさしく。その中で、まずは9月の県知事選、身近な選挙といえばですね、を目指して、圭介議員は、これまでもさまざまなユニークな啓発活動、啓発というとなんかちょっと違う感じしますよね選挙に行きましょうというかね。
そうですね、選挙に行った方がいいんだろうなと思いつつも、どうやって選んだらいいのかなとか、何を考えて投票先決めたらいいのかなとかっていう疑問に、やっぱり誰か答えられる場所があったりとか、そういう受け皿が必要じゃないかなと思って、いろんなことを考えてきました。
で今回はだな、無所属の会でやりましょうということに今なっています。
はい、
ちなみに今までどういった取り組みをしてきたんですか？
そうですね、ライブハウスをお借りしてですね、よくわからなくない県議選挙とかですね、そういったタイトルで、誰に投票してっていうような会ではなくて、選挙ってこういうもんだよとか、こういうことを考えてみんな投票に行ってみたらどうっていう提案だったりとか、あとは選挙に関しての、ライターさんをお招きして、専門の方からその選挙の楽しみ方を教えてもらったりとか、あと選挙でなかなか注目が集まらないけれども、こういう点にも注目したらいかがですかっていうような提案なんかもさせてきました。
ライブでされるということで、どうですか、お客さんの反応とか、どんな層の方々が。
そうですね、選挙が好きな方っていうのも一定数いらっしゃいますので、そういった方に、楽しんでいただきつつ、また選挙にこれまで関心持てなかったけれども、こういう話を聞いてみてちょっと楽しいかもしれないと思ってもらったりとかですねなかなかやっぱりその全く関心がないっ ていう状態で選挙に行くってちょっとハードルが高いのかなというふうには思うので、まあ、ちょっと切り口をいろいろ変えて、まあ、こういうふうに見たら面白いとか、こういうふうにまあ考えると、まあ、肩の力を抜いて投票に行くとか、まあ、最初からまあ全てできる完璧に投票するみたいなことを意気込んでるとやっぱりいつまでも投票できませんので、まあ、そのあたりもまあ最初はこういうもんだよっていうところからですね始めてみて、その後ずっとじゃあ追いかけていくっていうような習慣ができると、だんだんベテランの有権者になっていくよねみたいな話を、まあ、毎回してますね。
なるほどですね。先ほど選挙の楽しみ方、楽しみ方っていうのがありましたけども、はい、それってどんなふうに。
そうですね、まあ、宮原ジェフリーさんという方をよく一緒にやってるんですけども、
選挙ウォッチャー、
選挙ライターですね、今は見るだけではなく、まあ、しっかり関わっていこうということで、選挙ライターになってますけども、まあ、彼の話で言えば、その、まあ、スポーツ的な見方っていうふうに考えると分かりやすいんじゃないかと、例えばそのワールドカップってサッカーの世界の大会がありますよね、はい、そこで、まあ、自分どこを応援してますかって言われたら、まあ、自分の国のことを挙げるかもしれないけれども、うん、どこが優勝すると思いますかっていうと、またそことちょっと違う予想が出てきたりするよね、うん、まあ、選挙でもやっぱり自分が応援するっていうところと、まあ、自分がその勝敗の当落の予想みたいなところで、まあ、違うものもあって、まあ、その中でじゃあどう応援するのか、でその全体をどう見ていくのかみたいなところは、あの楽しみ方あるんじゃないかみたいな話はしてましたね。
なるほどですね。確かにですね、私も議員になる前ですけど、あの国政選挙をね、開票とか、あの比例なんかはあの出てくるの、当確が出てくるの遅いじゃないですか、与党氏もうあれですよ、お酒買ってきてあの友達とあのね、あどこどこ当確出たって、あの新聞のあれに丸をつけながら激論ですよ、はいはい、これだから日本はとかこの人には期待したいとかね、でそのまま朝生が始まってくれたりとかすると、もう朝までです。そういった楽しみ方
そうそう、そこの入り口をね
そう、スポーツ観戦みたいな見方って面白いですね、
なんかなかなかその人の選挙だったら丸×とかできますけど、自分の選挙で丸×とかもうちょっと怖くてとてもできないじゃないですか、まあ、ここはまあ割り切って他の選挙だからっていう楽しみ方はできるのかもしれないですね、
自分が選挙に出る側になってからはなかなかね、やっぱりそうそうそう、その浮かすにそういった楽しみ方
もいろんなものをかけて、ね、やってますからね、
皆さんで出てる方が人生をかけてね、やってますからね、はい、なるほど、まあ、様々な切り口から選挙を見てみようということですね、で、今回ですけども、はい、今年の9月に予定されています沖縄県知事選挙ですね、はい、新聞報道もまあそろそろいろと出てきておりますが、うん、それに向けて あの企画ということで、うん、今回どういった企画になるんでしょうか。
そうですね、まずあの投票に行こうって言われても、うん、なかなかなという方が多いのかなというふうに感じてまして、やっぱりこれまでも選挙啓発系のイベントをやっていても、投票に行こうということ以上のことをどうやって伝えるかっていうのをやっぱり考えてきて、やっぱりその選挙の直前になって考えるっていうのは結構難しいんじゃないかなと思ってまして、まあ、そのどっちに入れるっていう話にならないその手前の部分、沖縄ってどういうところだよとか、この先どうなっていくと思うみたいなところからちょっと数字を抑えて、まあ、現場の声も聞いて、それで自分の中で判断する軸みたいなものを持てるような機会が作れたらいいんじゃないかなと思って、今回そういった企画をしようと思ってます。
ということは、主なターゲット層っていうのは、
そうですね、あの選挙に、まあ、なかなかこういう啓発系のイベント自体届く層っていうのは限られてると思うので、まあ、まずはそういった選挙に関心がある方にも見ていただいて、そしてまあその方の中で、まあ、これは進めてもいいかもしれないと思って、まあ、その周りにいる、まあ、まだちょっと関心持ててないのかなとか、まあ、選挙のたびにちょっと悩んでるんだけどどうしようかなという人に、まあ、進めてもらえればいいなと思ってます。一応YouTube で配信の形でやろうかなと思ってるので、そこはあのライブじゃなくて、あのちょっと残る形でね、やれば、少しずつ広がっていくんじゃないかなと思ってますね。
なるほど。つまり、まあ、あのどちらかというと選挙に関心がある方の人が、あのダイレクトなターゲットで、
そうですね、
で隠れターゲットといいますか、その、あの波及効果っていうのを狙う、
そうですね、
はい、なるほどですね。で、まあ、沖縄県の置かれている状況や課題などについて、 話題提供といいますか。
そうですね、まあ、まず無所属の会として、うん、まあ、先に情報提供をして、うん、その後いろんなテーマに沿ったゲストの方をお招きして、まあ、現場の話であったりとかその知見をお伺いするというような内容です ね、うん、そう
ですね。ざっとテーマとスケジュールっていうのはざっくり言える段階ですかね。あのゲストは今調整中ですか、
ね、そうですね、ゲスト調整中なんですが、はい、まあ、9月の11日が、うん、まあ、投開票という予定になってますので、うん、まあ、8月の6日ぐらいからあの毎週ですね、はい、うん、配信できればいいかなと思ってます、うん、まあ、大体4回ぐらい配信したいと思ってます、はい、で、まあ、その沖縄の未来の話、まあ、人口動態ですとか高齢化とかですね、うん、そういった話であったり、まあ、テーマによってはその基地とか、うん、まあ、あとその子どもの貧困とかですね、うん、まあ、そういった県民の関心の高い事柄について、うん、そしてまた沖縄観光の島でもありますので、はい、まあ、観光の将来像についてとか、うん、実際こう那覇とか都市部だけではないところの地域の生活が今後どうなっていくのかなみたいな話も、うん、ちょっと聞ければいいかなと思ってます、うん、そしてあともうちょっとその生活の部分で、文化とか人権とかですね、うん、多文化共生 LGBTQ の話なども、うん、聞けたらいいかなと思ってます、うん、まあ、そして、まあ、その聞く中でですね、自分の中であこういう判断で、じゃあ次選挙の時には、候補者がいろんな政策出してくると思うんで、うん、その自分の判断に基づいて投票先を選ぶことができるというような、それがまあ目標になりますかね、うん、
なるほどですね。その中で知事選の告示日、までにできることとね、その後にできることが限られてますの で、はい、YouTube の配信をしながらリアルイベントもするんですね。
リアルイベントはですね、まあ、できれば、まあ、9月の頭ぐらいで、うん、まあ、告示後に毎回、その、これまでもライブハウスで、やってきた啓発系のイベントをですね、うん、もうちょっと改めてやってみたいなと思ってます。うん、この動画の内容も踏まえて、で、その頃にはもう告示後なので、うん、候補者それぞれいろんなお話出てると思うので、うん、そういったのも一緒に、選挙ライターの宮原ジェフリーさんと一緒に、うん、何かイベントできたらなというふうに、うん、考えてます。
ですね。まあ、今準備段階ですので、はい、あだこうだ言いながらね、うん、やっているわけなんですけども、そうね、私としてはやっぱり議員がその、個別の選挙の啓発をするっていうのに、うん、危うい面もあるかなっていう、うんうんうん、まあ、私どもは、まあ、ぜひこれは姿勢に対してぜひという、ね、うんうん、やっているわけなんですけども、まあ、どっちか の、うん、選対がやるものと全く違うので、うん、でも議員としてやるのであれば、やっぱ議員ならではのね、うん、深掘りっていうか、はい、角度っていうのを入れられるといいなと思ってるんですよね。だから県議の皆さんにもお話を聞いて準備はね、那覇市でもそうじゃないですか、新聞で出てくる課題とか問題と、あと議会の中で普段私たちが課題としてることっていうかね、お話しすることっていうのはまた別にあったりするからね。
そうですね、
裏話じゃないですけどちょっとね、なんかやっぱり議員ならではのイベントだなという、選挙イベントだなという味が出せたらいいなとは思ってますけどね。
そうですね、まあ、ぜひっていうのは、まあ、考えながら やらなきゃいけないし、うん、まあ、でもどこまでできるかっていうのは別として、やっぱそれ心がけてやるっていう人がいるよっていうことがすごく大事だなと思っていて、うん、やっぱりその投票に行こうとした時に誰に入れたらいいか分かんないけど、誰に聞きに行けばいいかも分からない状態で、どっちかの人ってはっきり分かってしまうと、やっぱりそっちの応援してる側の、ね、情報しか入ってこなかったりするので、そうじゃないところでもうちょっと何かいろんな形で情報って取れないのかなっていうのはやっぱずっと思ってたのでね、まあ、そういう一助にもなればいいかなと思いますね。
コンシェルジュみたいな
そんな気の利いた感じじゃないかもしれないですけどね
よろず相談
よろず相談
なるほどですね、うん、まあ、いろいろ楽しみながらね、皆さんにお送りできたらいいんですが、だいたい内容固まってきましたら、お互いのね、ホームページなりフェイスブックなりで、はい、お知らせできたらなと思っています、はい、でこれやりながら思ったんですけど、例えばね、私たち無所属の会であれば那覇市長選挙のイベントやると面白いかなと思うんですよ、
う
ん、
ちょっと近づいた感じです
ね。そう、もうリアルの、ガチの、ね、ど真ん中ですから。
そうですね。
うん、もう深い話で、皆さんに情報提供できると思いますけどね。
クローズドでやったら盛り上がりそうですけどね。
クローズドでやります。じゃあ、オープンの部分とクローズドで。ね、これ、なんか結構、いいと思いませんか。聞きたいと思いませんかね、普通のね。皆さんね、まあ、実際那覇市どうなってるんですかっていう。
かなりマニアック
な。いや、マニフェスト大賞取れるかもしれないですよ。
まあ、煮詰まってね、いい形になりそうだったら、
ね、ちょっと私、考えてみてください。これはいいかもしれないと思いますよ。より深い選択 の、 材料をね、提供できるかなと思っています。ところで、ということで、まあ、これまでのイベントも含めて、今回もターゲット層は年齢的には大体決まって
るんですかね。幅は広いですか。いや、そんなには決まってないですね。まあ、聞いていただく方それぞれ、見ていただく方それぞれの課題はあるとは思うので、まあ、いろんなテーマで送りますので、まあ、それで、関心持った回から見て、まあ、そこから全部見ていただければありがたいなと思いますね。
なるほどですね。私のイメージでは、30代、40代とかが、一つ多いのかなって気がしてるんですけども。
そうですね、我々に近い年代の人の方が、もしかしたら話は分かりやすい、伝わりやすい面はあるかもしれないですね。
で、今回は YouTube 配信、これはなんかこの、選んだ理由っていうのはあるんですか。
いや、馴染みのある媒体で、はい、で、ちゃんとチャンネルを立ち上げて残しておけば、アーカイブもできますので、どちらかのっていうよりは、新たに無所属の会としてのもので置いておけば、いいのかなと思ってますけどね。
選挙に関わらずね、なんか無所属の会で何かできたらなっていうね、だから動画って難しいっていう話、前健介議員やってたじゃないですか。つまり政治の関係の動画だとアクセス数がやっぱり伸びないというかね。じゃあ、漫才みたいなのをやってみようかとか。いや、私たち蝶ネクタイの
蝶ネクタイではちょっと押せないと思いますよ。
っていう話もしたじゃないですか。はい、ね、どうにかこう楽しく政治を伝えられないかなっていうね。あと TikTok とか、いうのもいろいろチャレンジしながらやっていきたいので、リスナーの皆さんにもいろいろこんなことやってみたらとかっていうのね、寄せてほしいなと思います。で、ちょっとマニフェスト大賞の宣伝だけさせてください。今年も日本最大の政策コンテスト、マニフェスト大賞を、募集が始まっています。7月1日から始まっていまして、8月31日までということですね。応募総数もどんどん伸びてきているわけなんですけども、今年はですね、原点回帰、やっぱりマニフェスト型の選挙や政治というのがどこまで広がっているのかということをちょっとね、振り返るということがテーマの一つであります。というのが、マニフェストを提唱した北川雅也先生がですね、この提唱してから来年で20年ぐらい経つらしいんですよ。20周年を迎えるということで、言葉は浸透してきたかとは思うんですが、そういった広がりですね、実際マニフェストって昔のような厳格にちゃんといつまでにとか予算がどうだっていう、そこまで の厳格なものまで、求めることも最近はなくなって少し弱まってきたかな。こういったことをやりますっていうことと、有権者と一緒に考えていく、変えていくっていうようなことに軸が移って、その PDCA を回していくというようなイメージになってきたかなと思うんですけども、特にその地方議員みたいなローカルマニフェストって私たち言ってますけども、議員はその厳密にいつまでにどの予算で、やりますというのは言いづらいですよね。実際予算編成権持ってるわけではないですから。ただこういったことをやりますという中で、それは市民と一緒にやっていく、を巻き込んでいくとか、でちゃんとそのやったものの成果を、振り返ってみて評価をして改良していくとかね、そういったことに重きが置かれてきたマニフェスト大賞ですね、感じはするんですけども、それを振り返るような内容になっています。沖縄からは まあ、だいぶいろんな方々が受賞するようになってきましたけど、うん、やっぱり沖縄の特徴って市民がね強いんですよ。
なるほど。
ね、そろそろ首長の方もね、
うん、
受賞してほしいですし、議会も議員も頑張らないといけないんですけど、うん、はい、ね、あのこの取り組みも選挙の
そうですね、うん、
中村さんもね、前なんかノミネートまで来ました、ね、
そうですね、ノミネートはさせていただいたんですけど、うん、はい、まあ、それきりなんで、またちょっとこの回ね、うん、できたらいいですね。
そうですね、8月いっぱいの締め切りなので、まあ、今年また来年にその総括したものをね、応募してもいいかなと思いますが、うんうん、皆さんの周りにも面白い取り組みねしてる方いっぱいいると思います。議員や政治家だけではなくて、市民の皆さん、また企業とかね、
うん、
も対象ですので、で去年は中山中学校の先生が、
うん、
はい、最優秀賞を受賞してますから、はい、議会も巻き込んだ取り組みでね、うん、子どもたちが陳情を上げて、はい、陳情が採択されてというのがありますので、うん、皆さんもマニフェスト大賞で、クリックすると、サイト飛びますので、チェックしてみて、どんどんね沖縄からも、はい、面白い取り組み応募していただきたいと思います、うん、じゃあまずはその私ども無所属の会としては政治参加のね、
はい、
取り組みを頑張っていきたいと思いますが、ガツンと今年の抱負を
7月ですよ
意気込みこう今回の
取り組みの今回の取り組みの意気込みってことですね、はい、びっくりした
後半戦です、
はい、いや、まあ、
といえば後半戦ですけど、はい、
ちょっと考えてみる機会、立ち止まって考えてみる機会っていうのがやっぱり必要だと思うし、うん、コロナ禍でなかなかその人となんかじっくり話すみたいなものっていうのがなかったのかなという気がするので、うん、こういったのを考えて、それをまた持ち寄って、まあ、いろんな人とちょっとお話をしてみるような機会が作れたらいいなと思ってますので、
うん、そうですね、は
い、頑張りましょう、よろしくお願いします、
はい、頑張りましょう、楽しい、
うん、そうですね、楽しいのにしたいですね、
はい、ありがとうございます。前向きの議会劇場、本日のゲストは那覇市議会議員の中村圭介議員、選挙啓発無所属の会で頑張りましょうということでお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。